Poet is a strange name.
ポーハードというのは日本ではピンとこない名前ですけども、
It's also a strange name in America.
でもアメリカでもポーハードというのはちょっと変わった名前なんですね。
I was born in Israel.
私はイスラエル生まれなんです。
Went to America in 1970.
1970年にアメリカに行きました。
I was almost 10 years old.
10歳ぐらいでしたからその時。
And, I had to learn to speak English.
ですから英語もそこで初めて学んだんですね。
I grew up in the Houston area in Texas.
テキサスのヒューストンのとこで成長したんですけども。
And as I got involved in school there, I got involved in the American sport of football.
でその時に私アメリカのスポーツでアメリカンフットボールをするようになりました。
And because of my involvement in football, I got involved in a group called the Fellowship of Christian Athletes.
でそのフットボールをやったことで私はクリスチャンアスリート、まあ、クリスチャンの運動選手のそういう、集まりに参加するようになりました。
And in my first year, at college, I came to know Christ in a personal way.
その大学1年の時に自分で個人的にイエス様に会うことがありました。
And it changed my life.
そのことで私の人生は変わったんですね。
Many of you can testify to that.
ね、そのように皆さんも同じような経験はあると思いますけれども。
I am here with my wife, Karen.
ね、キャロンさんと私の奥さんと今日います。
We have a 26-year-old son
named David. 26歳の、デイブという息子がいるんですけども。
This morning, I'm going to talk to you about discipleship.
今日皆さんは弟子作りという、まあ、弟子について今日皆さんにお話ししようと思っています。
Growing up in the Houston area,
ヒューストンで育つとですね、どんなことが起こるかというと、
Our professional football team was called the Oilers.
Oilers っていうプロフェッショナルなんですよ。Oilers。Oilers っていうのは俺たちですね。オイルですよ。オイルね。油です。油たちですよ。
And whenever you went to one of their games,
で、彼そのゲームに行くたびにですね、
the cars would have, flags on them and they would be honking and cheering.
ですから行くときにですね、いろんな旗があってみんなバーバーってクラクション鳴りながらもうすごい騒ぎなんですね。
And if people were to ask them, why are you doing this?
なんでそんなことしてるか聞くとですね、彼らはこう答えます。
The people would say, because we're Oilers.
私たちオイラーだからこれやるんだってですね、なんでしょうかね。
And when you went inside the stadium,
そしてスタジアムに入ると、
people would have their faces painted blue and white.
あの青と赤で顔中こう塗ってるんですね、最初してて。
And you ask them, why are you doing
this? なんでそんな格好してるの？
And they say, because we're Oilers.
オイラーだからするんですね。
And they had some cheerleaders on the field.
で、下にチアリーダーの人たちがいるとですね。
And they would yell and scream.
叫んでいろんなことをしますね、そこで。
And you would ask them, why are you doing this?
なんでそんな叫んでるの？聞くと。
And they would say, because we're Oilers.
私たちオイラーだからするんですね。
But what you eventually saw is a bunch of really big men and a bunch of very fast men who were wearing the uniforms.
でも皆さん、もしでっかい人がですね、本当に機敏に走ってる姿を見たらですね、皆さんも同じ心になると思うんです。
Those were the Oilers.
彼らがオイラーですね。見たらその人たちがオイラーなんですね。
Everybody else was just a fan who showed up on Sunday to cheer the team.
でもですね、いろんな格好した人の、彼ら自身オイラーじゃない、オイラーズのファンがチームを応援するためにそういう格好して集まるんですよ、ゲームごとに。
Oftentimes on Sundays, people like us gather in churches.
教会で、私たちのような人たち、教会で毎日曜日集まりますけども、
And if you were to ask them, why are you here?
で、その時に何なんだって教会に行くと聞いたら、
Many of them would say because we're Christian.
それは私はクリスチャンだから教会に日曜日行きますって答えるかもしれません。
But the Christians aren't the ones who just show up on Sunday. Those are fans.
でもですね、クリスチャンっていうのはただ日曜日にやるってくるじゃないですか。その日曜日に来る人はファンたちがやってくるわけです。
The Christians are the ones who live it every day.
クリスチャンは毎日その生活をする人はクリスチャンなんですね。
They go through the practices.
練習もしますし、もう厳しいところを通るんです。
And that their life is devoted.
彼らの人生は全てそこに、もう全て没頭してるんですね。それが本物のクリスチャンなわけです。
Those are the real disciples of Jesus.
彼らが本当にイエス様の弟子なんですね。
This morning,
今朝私が話したいことは、
we're going to look at four passages of scripture.
御言葉から4つのパッセージを見たいと思うんですけれども、
where Jesus uses the phrase "my disciple."
その時にイエス様は私の弟子という言葉を使われます。
The first three we'll look at are in the Gospel of John.
で、最初のところはですね、ヨハネによる福音書から見ていきたいんですけども。
And then we'll look at one in the Gospel of Luke.
それからもう一つはルカによる福音書から見たいと思います。
Our first one is found in John chapter 8.
もし最初はですね、ヨハネによる福音書の8章ですけれども。
going to read verses 31 and 32 and then verse
36. 31節、32節、それから36節ですから、お読みしますね。
Jesus said, Jesus was saying to those Jews who had believed him, If you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. Verse 36 says,So if the Son makes you free, you'll be free indeed.
はい、もう一度にしますね。ヨハネによる福音書8章31節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。36節。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。
The word to continue or to abide means to remain or to stay.
ここにはとどまるという言葉がありますね。
So Jesus wants us to remain or to stay or to abide in His word.
で、彼はイエス様はおっしゃいます。私にとどまるというのはイエス様の御言葉、言葉に言ったことにとどまるということです。
In the book of Joshua in chapter 1,
ヨシュア記の一章に私はこういうことを読みますね。
This book of the law shall not depart from your mouth.
この神様の戒めの言葉はあなたの口から離してはいけないというふうにあります。
But you shall meditate on it day and night.
そしてそれを昼も夜も頭の中で浮かんでそれを覚えなさいと言われます。
The word meditate
言葉を覚える、メディテートするということは
used in Hebrew,
ヘブル語で使うときには
means to chew the cud.
それは本当にもう何度も反数するってことなんですね。
It's what a cow does when it eats.
それは、牛たちが何度も胃袋がいくつもあって反数するようにそういうことなんです。何度も何度もそれを自分のものにしていくことです。
The cow takes the food and it chews it and it swallows it.
牛は食べ物を食べてそれを胃の中に送り込みますけれども、
When it wants to eat again, it
実はもう一度胃の中からもう一度出してもう一回自分で噛むんですね。そういう作業を牛はするします。
And it keeps doing that till the food is fine enough to pass through the linings of the first stomach into the next three stomachs.
そしてそれを何度も繰り返してそういうことによって第一の胃から第二、第三の胃まで本当に細かくなるまで体はそうやって反芻するんですね。
God wants us to chew on His word.
神様は私たちに同じように御言葉を反芻して自分のものにしてほしいわけです。
So that it becomes a part of who we are.
そしてそれが自分たちのものになってもう体の一部になるまでですね。
One of my favorite verses is found in Deuteronomy 32 verse 47.
私が大好きな聖書の箇所は申命記からあるんですけども、申命記の32章47節です。
That verse says, For it is not an idle word for you, indeed, it is your life.
これはただの本当にくだらない言葉じゃなくて、これは人生そのものの言葉であると書いてあります。
So God wants His word to be a part of our life.
神様はこの御言葉が私たちの体の一部になってほしいと願ってらっしゃいます。
Martin Luther, the reformer, said the following.
宗教改革者のマーティン・ルーサーはこのように言いました。
Said the Bible is alive.
聖書は生きている。
It speaks to me.
そして私に語り。
It has hands.
そして私手を持っていて。
It lays hold on me.
私をしっかり握ってくださる。
It has feet.
そしてそれは言葉は足があって、私を追っかけてくださる。
A.W. Tozier, the great pastor from a generation ago, said the following.
ずっと前のトルジャーという有名な牧師がいますけど、彼はこのように言いました。
He said, I didn't go through the book, the book went through me.
私が聖書を読んだなくて、聖書は私を読んだという言い方をしました。
Charles Haddon Spurgeon, the great preacher in England,
イギリスのスポルジョンという有名な説教家がいましたけども、彼は、
used to tell his students,
彼の学生たちにこのように語りました。
If you're ever cut, bleed Bible.
その時に痛んで本当に大変だったらそういう時には何をしたら聖書を読みなさいって言うんです。
So we get so much of God's word in us if that's what comes out of us.
私たちがそうやって御言葉を体の中に入れると私たちが出てくる言葉が御言葉のようなものになっていくわけです。
And the result of abiding in His word
御言葉に私がつながっている時に
is freedom.
私たちは自由があるんです。
Freedom is not so much what we are free to do as in what we are free not to do.
私たちは自由っていうときに自由にあれができるように思いますけど、そうではないんですね。私は自由にそれらのことをしなくなるということもあるんです。
Before I was a Christian, I wasn't free.
私はクリスチャンになる前は自由ではなかったと思います。
I was a slave to sin. I couldn't say no to sin.
私はですね、どちらかといえば罪の奴隷であって、罪にノー、私は違うっていうふうに拒否することができなかったんです。
But as a Christian,
でクリスチャンになって、
I have the opportunity to say no to sin.
その罪に対して私は従わないよとノーということができるようになりました。
That's real freedom.
それが本当の自由だと私は思います。
And so the first way that people know we're his disciples,
私たちは本当に神のキリストの弟子であるということが人々を知る最初のところは何かというと、
is if we abide in his word.
私たちは御言葉に本当に生きているかつながっているかということになります。
Okay, let's look at the second way, John chapter 13.
もう一つ、ヨハネによる福音書の13章をもし開ければ見てみましょう。
Verses 34 and 35.
34節、35節です。
Those verses say, A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another.
ヨハネによる福音書13章34節、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。
When Jesus was asked what the greatest commandment was,
イエス様が一番の戒めは何かと聞かれた時に、
He said to love God with all our heart, soul, mind and strength、
心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神様を愛しなさいと言われました。そして自分のように自分の隣人を愛しなさいとイエス様は言われました。
So、people know that we're his disciples.
私たちが主の弟子であるということはどのように知られるかというと、それは
if we have love for one another.
私たちがお互いに愛してた、あの人はイエス様の弟子だと周りの人が初めて気がつくというのです。
A Roman historian writing about the first century Christians said the following
ローマ人のですね、最初の第1世紀の歴史家がクリスチャンについてこのように言及しています。
They know one another by secret marks and signs.
彼らは自分自身を何か特別な秘密の印やいろんなことでお互いのことは分かるけれども、
And they love one another almost before they know one another.
でも自分自身お互いのことを知る前にもすでに彼らはお互いを愛し合っている、このような言い方がありました。
Someone said love talked about is easily turned aside, but love demonstrated is irresistible.
本当に愛というのはですね、私たちは目に見えないかもしれませんけど、本当に愛は前の人に見えるものであるんですね。
In John 15, Jesus told us that there's no greater love than this if we lay down our lives.
ヨハネによる福音書の15章にイエス様はこのように言われました。自分の命を他の友人のために与えるほど大きな愛はないと言われました。
There's a story that's told about two friends.
で、ここには二人の友達の話がありましたけれども、
They went to school together.
一緒に学校に行った友達がいました。
They played sports together.
一緒にスポーツもした友達。
And when they had the opportunity, they enlisted in the military.
そして彼ら二人を共に兵役に徴兵して、兵隊になったということです。
One day, their platoon came under an attack.
でもその彼らの部隊がある時、敵の襲撃を受けました。
And they ran to get into a foxhole.
そして彼らは壕に入ってそこで共に逃れようとしたんですけれども、
When one of them got there and looked around, he couldn't find his friend.
で、一人の人がそこに入って見て周りを見ても彼は自分の友達を見ることができませんでした。
And he looked and he saw his friend had been shot.
で彼は豪華な目を見たらですね、本当に、15メートルぐらい先に彼が撃たれて、友達が撃たれてそこに横たわっているのを見ました。
He started to jump out of the foxhole.
彼は豪華に飛び出してですね、
And a sergeant grabbed him and pulled
him down. そして彼のところに行って一生懸命彼を引きずって豪に入れようとします。
He said, Private, where do you think you're going?
で周りの人は、なんでお前そんな危険なことをするんだって言うんですけれども、
He said, that's my best friend, I have to go to him.
で、彼は言うんです。彼は私の親友で、私は彼に助けに行かなきゃいけないって言うんです。
And the sergeant said, soldier, we don't need two dead soldiers.
でも、軍曹は言うんですね。お前行くな。私は一人だけ十分だ。二人だけ兵隊死ぬことは良くないと彼は言います。
But you need to stay in here.
ですから、あなたは郷に留まりなさい。
When he had the opportunity and the sergeant left,
で、その軍曹がいなくなった時に、
He ran out on the field to his friend.
もう友達のところに駆け寄って、
and he started dragging him back.
そして彼をもう一度壕の中に引きずり入れようとします。
About halfway there, he felt a pain in his leg.
でも途中にですね、彼は自分の足に痛みを覚えます。
Where he had been shot.
彼もまだそこで撃たれたんですね。
And he drug himself and his friend back to his foxhole.
そして彼も自分自身をまた友達も一緒にその壕の中に引きずり入れます。
By the time he got there, his best friend had died.
でももう彼が何とか壕にたどり着いた時には彼の親友はもう死んでいたんです。生き返っていました。
And the sergeant looked at him and he said, was it worth it?
で、グースは言うんですね。お前、これやった意味あるか?お前、撃たれたのにって言うんですね。
Your friend is dead.
お前の友達は死んで。
And you're shot.
お前は撃たれた。
And he said, yes, sir, it was worth it.
でも彼は言うんです。はい。本当に意味がありました。価値がありました。
He said, because when I got there,
彼が私が彼のところに行った時に
he was still alive.
彼はまだ生きていて
And he looked at me
で私を見てこう言ったんです。
I knew you'd come.
あなたが来ることを分かったよ。もう待ってたよって言うんですね。
And we demonstrate love for one another by being there for others.
私たちは本当に友達であることは本当に友達が必要な時いつもそこにいるということで友達であることが分かるんです。
When your friends are in trouble,
皆さんの友達が本当に困難の中にある時に
Do they know you'd come?
そう彼らが皆さんが助けにやってくることを僕も期待してますか
Do they know you'll be there for them?
彼らが本当に必要な時にあなたがやってくることを期待してますか
Jesus said,
イエス様は
People know that we're his disciples.
人々があなたの私の弟子であるということをどのように知るかといったら
if we abide in his word,
私たちが神様のイエス様の御言葉にとどまって
and if we love one another,
そしてお互いを愛している時に周りの人があの人はクリスチャンだということが分かるようになるというんです
Let's look at number three. In John chapter 15.
ヨハネによる福音書の15章のところを見ますね第3のところですけれども
In verse 8, it says, My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples.
ヨハネの福音書15章8節あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。
The third way they know we're his disciples is if we bear much fruit.
三つ目のところで私たち弟子ということが分かるのは私たちが実を結んでいるときに分かるというんです。
So we have to ask the question, what is fruit?
でもその時私たちは自分で問うことができません。じゃあ実って何だろう?
I think there's two kinds of fruit that the Bible talks about.
聖書はですね、二つの種類の実について語っていると思います。
First is our attitude, is an attitude fruit.
それはですね、一つは態度、生き方の実みたいなものです。
Galatians 5:22 and 23.
ガラテ書の5章の22節、23節にはこのようにあります。
Tell us that the fruit of the Spirit is
love, 御霊の実は愛、
joy,
喜び、
peace,
平安、
kindness,
親切、
goodness,
寛容、
faithfulness,
忠実、
gentleness,
寛大、
self-control.
そして自制ですとありますね。
Against such thing there is no law.
そのようなものに対する掟は何もないというんです。
That's the attitude that we as Christians should have.
そこに書かれていることが私たちクリスチャンが持っているべき態度、生き方なんですね。
But that attitude fruit,
その態度の実といいますか、それは
flows into action fruit.
それがそれでとどまらずに行動を伴う実となっていくんです。
In Romans 1:13, we're told so that I might bear some fruit among you.
ローマ人への一章の13節にはこのように言います。私たちはあなたの中で実を結ぶようになると。
Even as among the rest of the Gentiles.
そしてそれがまた異邦人の中でもそれが実をなるというんです。
So when we share the gospel with people,
私たちが聖書の福音を周りの人たちに分かち合うときに、
that's bearing fruit.
それは実を結ぶことなんです。
In Hebrews 13:15,
ヘブル人の13章の15節にはこのようにあります。
It talks about the fruit of our lips and giving praise to God.
私たちの唇の実、そしてそれを神様を礼拝し賛美をする、それ も見たというんです。
So whenever we offer thanks and praise to God,
私たちはいつも感謝してまた賛美を神様に与えるときに、
we are bearing fruit.
私たちはそれは実を持っている、熟しているということも言い換えることができるんです。
In Philippians chapter 4,
ピリピ書の4章にはこのようにあります。
Paul told them that he didn't seek the gift that they were given, but for the fruit that increased to their account.
Philippians
4:17.
はい。That might be it.
Okay.
Okay.4章17節をお読みしますね。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな実を結んでいるのです。
Okay, the word, I don't know if it said profit in there, but increase or fruit that came through. So whenever we support people,
私たち人にをサポートするときに、支援するときに、
who are involved in sharing the gospel and ministry,
これ本当に神様の御言葉を伝えるいろんなミニストリーに関わる人に私たちがをサポートするときに、
that's bearing fruit.
それもまた実は実であるというんです。
And what fruit shows,
そして実は何を示すかというと、
is what kind of a tree it is.
そしてそれが実際どんな木かを示してくださることです。
In Luke chapter 6,
ルカによる福音書の6章にはこのようにあります。
Jesus said,
イエス様はこう言われた。
A good tree can't bear bad fruit.
良い木は悪い実を実らすことはできない。
Bad tree can't bear good fruit.
悪い木は良い実を実らすことはできない。
In other words, if a tree has fruit that makes you sick,
もし木がですね、それを食べて私たちが王が病気になるとしたら、
Don't go to it tomorrow thinking there's going to be different kind of fruit.
ね、その木のところに明日行って、明日はその木が変わった木になるかなと思わないんです。同じ木なんです。
There's certain fruit that you shouldn't eat because it makes you sick.
ある木や木の実を私たちは食べてはいけないんですね。食べたら私たちは病気になりますから。
A tree is known by its fruit.
木はその性格がその実によって何者かは分かるんです。
An easy way to understand that would be just to do this. If you took an apple and you squeezed it, what are you going to get?
簡単なことですね。もしも皆さんがリンゴを取ってリンゴをぐしゃっと握りつぶしたら、そこから何が見えますか？
We get apple juice, right?
アップルジュースですね。リンゴジュースです。
If you take an orange and squeeze it,
オレンジを握ってそこをぐしゅっとすれば得られるのは？
You're going to get orange juice.
オレンジジュースですね。
You're not going to get orange juice by squeezing an apple.
ね、リンゴを絞ってですね、そこからオレンジジュースは出てきません。
If you take a grape and you squeeze it,
グレープを、絞れば、
you get grape juice or wine.
もしくはそれが、発酵とかワインになりますね。
The juice demonstrates what kind of a fruit it is.
そのジュースを見たら私たちは本当にその実が何かわかるわけです。
When you take a Christian and you squeeze him or her,
もし皆さんがクリスチャンを見てクリスチャンを握ってそこからジュースを出したら、
What are you going to get?
何が出てきますかね?
You get Christian juice.
Christian juice, ね。ああ、クリスチャンですね。
And Christian juice is the fruit of the Spirit.
ね、クリスチャンジュースは本当に実から出てくるんですね。
That's what should come through.
ですからそれが私たちの人生の中から出てくるものですね。御霊の実が出てくる。
A lot of times when I'm squeezed,
でもですね、考えてみたら私がこう絞られるときに何があるかというと、
When God puts me in a tough situation,
神様は私を苦難な大変なところに置いているときにですね、
What comes through
とか出てくるものですね、
isn't the fruit of the Spirit.
それは本当に御霊の実ではないときがあります。
Which is God showing me how much further I still have.
で、そのときにですね、本当に自分は神様に気がつかされるんです。私はもっともっと神様を求めて、進歩しなくてはいけないというと、
God uses those hard times,
神様は私たちにその苦難の大変なところを用いてくださって、
to help reveal ourselves to us.
そして自分自身の弱さをその苦難を通して私たちに示してくださいます。
So that we can grow in him.
ですからそれを通して私たちは主の中に成長していくことができるんです。
When you look once again at John 15,
ヨハネの福音書15章をもう一回見てみるとですね、
we see stages of bearing fruit.
こう神様の実がどのように育っていくか、そのステージ、段階がわかります。
in verse 2 it says every branch in me. So we're talking about branches in Jesus. We're talking about Christians.
15章2節にはすべての私の枝とありますから、それはキリストにつながるクリスチャン一人一人のことを示しています。
Every branch in me that bears no fruit.
もしも私の枝が実をならないとするならばという。
So the first stage is no fruit.
でも最初はですね、最初の段階は実はならないんです。
And it says here, every branch in me that does not bear fruit, he takes it away.
どの枝も私の実がならなければ、彼はそれを取り除かれるとあります。
I think of that as somebody being put on a shelf.
でそれをですね、私自身はどういうふうにイメージするかというと、その人はちょっとどっかの棚に置かれているようなそんなイメージがあります。
They're not being used by God.
それは神様に持ち、その状態では神様に用いられていないんですね。
Or,
もしくは、
as you read in 1 Corinthians 13, when it talks about the Lord's Supper,
第一コリントの13章で神様の主の晩餐について読みましたけれども、
Paul told the Corinthians some of them were sick and some of them had already died.Because they were dishonoring God.
でパウロは言うんですね。彼らのうちの何人かは死んだり、離れてしまったのは、それは神に栄光を期してなかったか、神から離れてしまったからです。
So God took them away.
で神様は彼らを取り除いたとあるんですね。
I think all of us, if we think about it,
もし私たちがそのことをこう自分に対して思うと考えたら、
probably know some people.
でも多分皆さんいろんな人のことを思い浮かべてるかもしれません。
Who are on God's shelf right now.
今ちょっと神様がこう置かれて離れて棚に置かれているような人たちが。
Who are not being used.
今は神様に用いられてないような人たち。
Because they're not bearing any fruit.
なぜならもうその人たちは今は実をなってないんですね。
And the answer to that.
その人のことに対しての答えは何かというと。
Is to confess our sin.
私たちはまずすることは私たちの罪を告白することです。そしてそれを通して私たちはいつもイエス様と親しい間柄になる。それを取り戻すということです。
Next, he says, every branch in me that bears fruit, so there is some fruit. That's the second stage.
次にはですね、すべて私の、つながっている枝で実がなるものっていうのは次のステージでこのヨハネの15章は書かれていますけれども。
It says he prunes it that it may bear more fruit.
で彼らにこう剪定をしてですね、もっと実がなるようにするという表現です、ね。
So we have no fruit, some fruit, more fruit.
そして段階は実がない枝、実がある枝、そしてもっと実があるという3つの段階になります。
To go from some fruit to more fruit.
少しの実から もっと多くの実になるまでには、
Jesus prunes.
イエス様は私たちを剪定をして枝を切り落とすことが必要なんです。
That can't be fun.
その枝を切られるということは嫌なんですね。誰も楽しいと思う。
I mean, Jesus comes and he starts cutting away.
イエス様は来てですね、こうちょきちょき私たちの枝をこういろんなところを切るんですよ。
And a lot of times he's not cutting away bad stuff.
その時にはですね、必ずしも悪いところをイエス様は切るんじゃないんですね。
He's cutting away good stuff.
いいところも切っちゃうんです。
Because he has better stuff for us.
なんならばいいと思っても、もっとより良いものが出るためには、今パッと見たら良いところも切る必要があるかもしれない。
And sometimes he's cutting away better stuff.
ですから神様はある時私たちでいいなと思ったのを切ってしまいますね。
Because he has the best stuff.
なぜならもっともっと良いものが出てくるためには今ただ良いものは切ってしまうことがあるんです。
And we should allow him to do that.
でもですからその時私たちは神様にその良いものを取られることをこう委ねる必要が出てきます。
I have a small grapevine at home.
私は家にですね、ちょっと小さなブドウの園があるんですけども。
It's only a couple of years old.
まだ2、3年しか植えてないんですけど。
And this year it had a lot of limbs and leaves.
今年はですね、まあ、枝が張って葉っぱがなっただけ、葉っぱが出ただけでした。
But it didn't have very many grapes.
実は大したことはなかったですね。
Because all the life
なんだろう、すべて枝の命はどこに行ったかというと、
went to the limbs and the trees,
枝が伸びることにして、葉っぱにですから栄養はそこまで終わってしまいました。
And there wasn't enough of it for the fruit.
ですから実がなるには十分な栄養はなかったんです。
for me to get fruit out of that vine,
私がですね、そのブドウの木から実をなるためには、
I have to cut it back.
私は枝を切る作業をしなくてはいけません。
What I have to cut back,
私が切らなくてはいけないというのは何かというと、
is the growth that happened this year.
今年成長した部分を切らなくちゃいけないんですね。
So it can have stronger growth in the main part of it.
次のシーズンに中心部がもっと育つように、今年成長した部分を切らなくちゃいけない。
so that it can really bear fruit.
実際にそれがなって初めて実を結ぶようになっていくわけです。
There's a statement that says the following: the secret to bearing much fruit is abiding in Christ.
もっと豊かな実を結ぶための秘密、秘訣は何かといったら、キリストにつながることであると言います。
That's what the text tells us.
言葉はそのように言うんですね。実をなるために私たちはキリストにつながる。